読んでは喋る第14回、今日は魔王という小説について喋りたいと思います。伊坂幸太郎さんの本です。10年ぐらい前にゴールデンスランバーっていう本を読んで、すごく面白かった。大変印象に残ってる作品だったんですけれども、今回魔王という作品を読みました。同じラジオトークをされてる麦ちゃんっていう方がね、今20代の方かな、中学校2年生ぐらいの時に読んで面白かったから何回も読んでるっていうことでね、そういうお話を聞いて、うちの息子もね中学生なんで、あ、もしかしたらね、家にあったら読むかなっていうことも思いつつ、本屋さんで手に取ってみました。どんな感じの本かなと思って、ちょっとね、一番初めの出だしのところを 1,2,3,4,5,6,7,6,7行なんですけれども、読んだところ、もうそれだけで、心をつかまれて、これは買わなきゃなと思ってその場で買って帰ったんですけれども、っていうのが昨日でね、昨日今日でも読んじゃったんですけれども、すごく面白かったです。読みやすいですね。物語がもうどんどん進んでいくので、先が気になるっていう思う暇もなく、どんどん進んでいく感じでした。どういう本かっていうのは、これは本当に読み手によって全然受け取り方が違うなっていうことをすごく強く感じました。どの人に共感するかっていうのも絶対全然人によって違うでしょうし、何が正しいじゃないんでね、そうですね、後書きを読むと、特に政治のことはテーマじゃないってあえて書いてらっしゃるんですが、かなり物語がね、政治が舞台、主要人物の一人が政治家なんで、政治がすごく大きく物語に、関わってくるんですね。で、その政治自体に関して特にメッセージを発してないって後書きでは書いてるんですけれども、やっぱり読んでる方としてはいろいろ受け取りますよね。で、この作品は、2005年かなに発行ってなってるけど、執筆されたのは2003年っていうことで、すごくカリスマ性のある政治家が主要人物で登場するんですが、読んでいるとね、内容がですね、まさにってこともないのかな、郵政選挙、小泉政権のね、郵政民営化の時の感じにすごく似てるんですよね。この本は個人的な意見ですね、何が正解かじゃないし、受け取る、読んだ人によって受け取り方全然違うんで、私はこの本は流されやすい大衆への警告っていうようなことで、受け取りました。流されやすいですよね。小泉さんの時もやっぱりメディア報道とかね、なんだろう、もうメディアに踊らされたっていうか、でこの小説に出てくる政治家も国民に分かりやすく明確にはっきり筋を通して伝えるんですね。そういったところがやっぱ小泉さんも分かりやすかったんですよね。それまで政治とか全然難しい話ばっかりで、 政治家がテレビで喋ってるのを見ても全然分かんなかったんですけれども、すごくいい言い方じゃないですけれども、レベルを落として国民のレベルに落として分かりやすい言葉で伝えたんですね。でこの魔王の中でね、主人公のお友達が今まで政治全然興味なかったけど、今度見どころのあるやつが出てきたから、今度は生まれて初めて選挙行こうと思うっていうようなことを言うんですけれども、私もまさにそれで、そうですね、小泉さんの時に初めて選挙行きましたね。今思うとね、完全にメディアに踊らされたっていうか、流されやすい大衆ですよね。今だったらもうちょっとちゃんとね、自分で調べたり考えたりしたと思うんですけれども、若かりし頃はね、そうじゃなかった。全然そういう、何にも知らないで、綺麗な言葉、魅力的な言葉ですね、分かりやすい言葉に、釣られて流されていたということですね。そうだから、この本を読んでるとちょっと本当にそういうことがすごく浮かんできて、流されやすい大衆への警告っていうことで私は取りました。そういう本じゃないかもしれないんですけれども、私はちょっとそこがやっぱりね、強く印象に残った。なぜなら日頃からそういうことを考えてるんですよね。やっぱり学校教育でね、義務教育で、先生に言われたことをみんなが信じてやるとか、会社入ったら、ね、上司の言われたことをしてっていうようなことで、なんかやっぱそういうのが染みついてるので、割と人の意見とかテレビとかにね、言われたことを鵜呑みにして行動する人が多いじゃないですか、日本人はね。全然その政治とかじゃなくても、ゴールデンタイムのなんか健康志向の番組で取り上げられたようなことをね、鵜呑みにして、例えば納豆がいいって言ったら次の日のスーパー納豆全部売り切れとか、すごい昔ですけれども、ナタデココがね、なんか流行りましたよね。もう日本中のスーパーからナタデココが消えて、もともとそんななかったと思うんですけれども、でも日本人が買うからって言ってね、アジアでナタデココ農園がめっちゃ増えたけど、日本人すぐ飽きるからあっという間にね、どうしてくれるんだっていう、なんかアジアの人たちが困ったっていう話もね、ニュースでやってましたけれども、とにかくその流されやすいですね。映画とかドラマのテーマにもなると思うんですけれども、これは政治っていうことでね、舞台を政治に、政治っていうことで背景を使って書かれた小説ですね。で主人公の人がね、とにかく自分の頭で考えることが大事って思ってる青年で、何か疑問点、何かがあるたびに考えろ考えろって自分でね思うわけですね。でこの本には魔王っていう作品と、その後に呼吸っていうね、もう一作品、入ってるんですけれども、そちらはその魔王の方の主人公だった、人の弟さんが主人公となって、両方読んでね、うまく対極的な性格の二人で、違ったアプローチでね、いろいろ考えていくっていうので、とても面白かったです。両方読んで、完全っていうかね、とてもいい作品だなと思いました。ただ何かを解決とか、何も解決しないし完了もしないし、今からどうなるのっていうようなところで終わってる感じですかね。もうまさに読者に委ねる、自分で考えてねっていう風にね思いました。今日のこの 流されやすい大衆っていうのでね、メディアとか学校にやっぱり大きな原因って言ったらね悪いことになっちゃうんですけれども、でもそういった要因が多いかなって思うんですよね。すごい個人的なことなんですけど、私はもうメディア、テレビとか雑誌はほとんど見ないっていうのをね、2000年からやっています。その話、なぜ2000年からっていうのをすると時間が足りなくなるので、それはまたの機会にしたいと思います。流されやすい大衆への警告っていうふうに私は受け取ったんですけれども、短編ですね、長くないんで読みやすいと思います。はい、ちょっとね、日頃政治とか興味ないし、なかなか勉強とかね、する機会もないし、あえてお友達と話題にするようなこともないと思うので、こういった社会小説とかで入っていくのもいいんじゃないかなと思います。まあ、これはね政治の話ではないんですけれども、政治がテーマではないんですけれども、そういった読み方もできるかなと思います。まあ、これ小説としてね、やっぱり登場人物がすごく魅力的ですね。弟さんの彼女しおりちゃんという子がね、すごく頭がいいっていうか機転が利く、そして素直で優しい、とても魅力的な女の子が出てきます。そこも見どころかなと思いました。以上、読んでは喋る、ありがとうございました。おしまい。